自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの坂井です。
インタビュアーの修行です。
この番組は毎週ゲストをお迎えしてご自身のキャリアの転機や火がついた瞬間をお届けしております。で、今週は先週に引き続き、福岡県の直方市で民泊経営でご活躍の清水舞子さんにお越しいただいております。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週目、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
坂井さん、この間、はい、すごい気になる部分で終わっちゃってたので、
確かに。
もう、早く聞きたいです。
ちょっと一週間経ったんで、何の話でしたっけ、そもそもってとこからちょっとラップアップで。
そうですね、はい。はい。振り返りとしては、ま、もともと臨床工学技師として、清水さん、お仕事をされていたということですが、ま、結婚、出産、お気に、うん、娘さんたちが通うはずの小学校が、ま、廃止になる、まあ、田舎だから、統廃合になるということで、まあ、何かこう、娘さんたちの思い出に残る時間、まあ、場所づくりとして、緑の空間という活動を始めたということで、はい、まあ、それも、やはり2011年、東日本大震災を機に、気持ちが突き動かされて、活動を本格的に始め
た。そうですね。確かにそんな話でしたね。なんか、宮若市で今までないなと思ってたけど、震災を機に、実は目の前にいろいろあるんだってことに気づくっていうね、とてもなんか、面白いお話を聞かせていただきましたけど、今週はちょっとその続きで行きましょうか。で、いきなりですけど、北九州からお越しいただいてじゃないや、宮若市に来られて、なんか結構ご苦労も多かったんじゃないかってなところの、先週のね、この話から、ちょっとオーディエンスの方からご質問いただいておりましてですね、うん、この辺聞いてみてっていう声もあったんですけど、清水さん、その辺いかがですか？
なんか、苦労というか、やっぱりその、なんか、地域柄、まだどちらかというと、嫁シュートとか、男性女性みたいな、その、ところが強い、
そうですよね。
部分が、あるので、どうしてもそこら辺がですね、女が口出すとかっていうのがなかなかこう出しにくいみたいなところはやっぱりありまして、それが、まあ、すごく肌で感じてたので、それで、まあ、活動するにあたっても、どういう順序でとか、どういう風に持っていけば納得してもらえるのかっていうのもあったんですね。やっぱり私、娘が二人、
はいはい。
子供いるので、なんかそれはすごく、女の子だからとかっていう、そういったその考え方とかも、あまり強くこうしたくないなっていう自分、気持ちもあって、これから時代も変わるし、それがいいとか悪いとかではなくて、うん、そういった部分もあって、なんか活動は推し進めていたような感じですね。
なんかちょっと気になるのが、僕もまあ会社を登記して始めたりとかしたんですけど、そこから、宮若で、いきなりなんかこう、まあ思いはするけど、まあね、震災を機にあるあると思うけど、なんか一歩こう踏み込むというか、活動一歩踏み出すのって、なんか、どういう感じだったのかなってちょっとお聞きしたかったんですけど。
なんかもう動き出したら、特に本当に自分の疑問だったり、どうすればいいのかを、もう周りに、こう、聞いて回ったっていうか、
聞き回る。
当たりに行ったっていうのがあって、まあ、地域の人も含め、行政だったりとか、あと、近隣の学校の校長先生だったりとか。
そこまで、すごい、アクティブ。
自分の、こう、やりたいことっていうか、まあ、宮若市が結局、統廃合は今後どんどん進めていきますよっていうのを打ち出されてたので、 他のエリアの校長先生とかってどういうふうに思ってるんだろうっていう自分の、疑問っていうか、それがもう勝っちゃって動き出したら。
す
な
ご。
ので、こう書いて、文章を書いて、こういう活動をこういうふうにしたいと思ってるんだけど、先生方は今後の流れどうお考えなんですかみたいなのを 文章持って聞いて回ったっていう。
その緑の空間って、なんかもうちょっと具体的に言うとどんなイメージなんですかね。その統廃合の学校がありま
そう。
すってのはわかるけど、
統廃合になった学校を他のエリアの人たちも呼んで使わせてもらうみたい
ああ、場所の提供みたいなこ
な。そうです。なので、まあ、どんどん仲間が増えていったので、やれることが増えていったんですけど、
と。
初めはお母さんたち同士の交流会とか、なんか絵本の読み聞かせ会とか、あと、なんかこう、まあ本を持ち寄ってみんなで紹介し合うっていうブックトレードカフェっていうのが流行ってたんですけど、そういったコミュニケーションの手法を使ったりとか、あとは自然観察会とか、もともと文化祭を小学校でやってたので、そういったその演者さんを呼んで音楽会をするとか、そういったその今までは地域の中だけの学校っていう単位でやってたのを、外の人たちと交流を深めながら、コミュニケーションを取りながらやっていこうっていうのが、まあベースとしてあって、まあそれがどうしてかという、外部の人とやりたいって思ったのが、一番、初回の時にお話しさせてもらったけど、ここにこういった場所があるよっていうのを知ってもらいたい。でもその当時はまだ、やっと Facebook がなんかこう、みんな使い始めたかなぐらいな感じだったんですよね。2011年ぐらいって。だから、そんなに SNS で発信してとかっていうのも、周りのお母さんたちもしてなかったし、そういう中でどうやっていこうかって言ったら、もう本当に人海戦術じゃないですけど、
草
イ
の根
ベン
です
トを
ね。
して、人で、チラシを作って、配って回って、みたいな。本当にそういった。
実際結果どうだったんですか？その発信しまくったって感じで、もういろんな人に声かけて、こんな場所あるよっていう声をかけた場所だって言ったら、結果的に反応は。
ですね。まあ、同じエリアの人たちは、あんた、そげん頑張っても人コンバイ。
だね。
地域の集まりでもみんな集まるの大変とに、コンバイ。感じで、配っても、まあ、何人か音楽会とかは来てくれる。で、近隣の、もうちょっと遠めの近隣の周辺のお母さんたちとかは、ちょっとドライブがてらに来れるぐらいの距離なの
なるほど。
で、15分とか。車走らせて、で、山の中に来るから、子供たちも楽しみ、みたいな感じで、まあ、ちょっと来てくれた。で、そのもっと周りの外側のオーディエンスの方たちが、いっぱい来てくれた。楽しそうとか、
ドー
やっ
ナツ
ぱ
か
り
現
俳句
象。
を使って どんなことやってんの？みたいな、興味とか、あとなんか面白そうだから手伝いますよ、みたいな。何もその利害関係がないというか、なんか楽しそうだから手伝うみたいな感じで。なので、一番オーディエンスの人たちが、前の日から、絨毯、転がすの手伝おうかとかって言って来てくれる。あ、
素晴らしいですね。
そう言ったので、やっぱその統廃合っていうのも、スタートぐらいだったんですよ。統廃合っていうのが、まだ走りぐらいだったんで、やっぱ今後やっぱ課題として上がるってい
で
う
ま
の
す
は、やっ
ね。
ぱり、考えてらっしゃる人たちがいて、どうやったらそんなことができるのかな、みたいなのを一緒に考えよう、みたいな方とかもいらっしゃって、それで、まあ、応援してくださったっていうのが、すごく加速したんですよね。本当
なん
にいろ
か、
いろ走りでしたね。
最初のうちは多分ね、それこそ、こんなとこ人コンバイみたいな感じになると、まあそういう人も多いでしょうし、実際。最初はちょぼちょぼだと思うので、参加の反応も。 なんか心を折れる瞬間とかないんですかね。
なんか、そこら辺がいい意味で鈍感なのか、自分がその準備し
確か
た
に
り
って言
と
った
か
らダメで
楽
す
し
か。
かったんで、準備したりとかがすごく楽しかっ
楽した かっ
んで、
た。ええー。
そう、まあ人来てくださいって言ってるけど、来ようが来るまいが、それをやってるっていうことがすごく楽しかったんですよね。
なんかやり続けれたポイントっていうのは、なんですか、それが楽しむってことがポイントになってくるんですかね。それを、なんかもう僕だったらもう人懇し、なんか反応悪いし、なんかみんな敵ばっかりに見えるし、なんかもう嫌やな、みたいな感じで。もうやめようかな、みたいな。
それはなんかやろうって決めてたっていうのもあるんですけど、まあその、10年はやろうって思って
目
スタートさ
標。
せたんですよ。目標10年。っていうのが子供たちが、まあ、6歳とか3歳とかだったんで、その10年とかだと16歳とか13歳とか、まあ中学生とか高校生になるぐらいまでは一緒に何かやっぱやれるよねっていう、まあ、それは母親としての目線なんですけど。だから10年は、まあ、どういったそのことがこう変わっていこうが、やり続けようっていうのがあっ
もう
て、
決めたということですね。
それはもう決めてました。10年後には何か変わるみたいな。人間としたイメージ。何か変わってるだろうっていう。
確かにこう、あまりにも解像度を上げて、これができてなきゃってなると、もうできないときに折れちゃいますもんね。なんかね、ある意味ふわっとしてるのがいいのかもしれないですよね。漠然とした目標の方が。
まあ、それと、私はこれをビジネスとして始めたわけではないっていうのは、ちょっと大きかったのかもしれないですね。
なるほどね、
病
確
院の仕事をしながら、その傍らで活動をするっていう、まあ、子育て半分、そういった地域での活動と、まあ、いわゆるその、外部の人から見ると街づくりみたいな感じで言って、やってたんですけど、まあ、いろんな刺激が自分もあったので、いろんな方に知り合えたとか、まあ、そういった中で、自分自身をも認めれるようになったっていうか、
なる
なん
ほど。
か、
いいですね。
女だとか、嫁だとか、そういったその肩書きじゃないですけど、ものではなくて、私みたいな。私は、
いい、個
シ
人。
グマイコなんですっていう、そういったところを、なんかこう、自分も認めれるようになったっていうのは、一つ大きなポイントだったのかなと思い
実際10年って言うけど、いつから10年っていうことになるんですかね。どこから2010、
ます。2011年から。
もう10年過ぎちゃったって感じですか、じゃあ。
そうですね、もう10年はいつの間にか過ぎてます。
10年過ぎた今となっては、どうですか、まあ、もう10年みたいな目標になるんですか。
そうですね。もう10年するとまた世界が変わってるかなと思うんですけど、
すごいですね。いいですね。
まずはあと5年は、
ああ、区切り。
日本で頑張りたいという感
日本、宮若じゃない日本。
そ
どういうことそ
う、
れ？日本から
日
次
本
は
世
飛び
界
出
に
し
羽
ちゃ
ば
う。
たこうかなと思っ
かって
。
こいい。
いいですね。いや、確かにこう、
いいです。
少子高齢化ってどこの、まあ、本だ全国ですね。世界でも話題になってる問題だと思いますし、やっぱり最初に清水さんが非営利目的で始めたっていうのがあって、いろんな人がついてってくれたんだなって。すごい
なる
人。
ほどね。
そう。だからまあ、私が住んでるとこって最先端だったんだっていうのが、途中で分かったんですよ。そう、
宮若最先端っす？
限界集落だし、少
ああ、
子
そう
高齢
か。
化でとかっ
な
て
る
い
ほどね。
う、いわゆる社会問題みたいなものが最先端なんだって思ったときに、これは、皆さんで考える価値があるって思ったんですよ。課題があるっていうことは価値があることだと思って。
よく言うのが、中国とかもね、これから少子高齢化を迎えるし、人口減に落ちていったりとかすると、もしかしたらパイオニアとして清水さんのノウハウが中国に売れるとか、そういう話、なんか、
そうかもしれないです。
そういうこ
私、
とで
中国。
すよね。そういうことです
そう
ね。
です。
ありがとうございます。ちなみにとね、修行さん、とてもすごいんですけど、僕も宮若行かせていただく機会があったんですけど、誰でもですね、清水さんの名前出てくるんですよ。清水さんねって言って。
有名人ってことです
めっ
か？
ちゃ、その宮若市、市の役、宮若、能方か、能方、能方か、ごめんなさい、能方の、役所の人とかも、なんかいろんなところで清水さんって言ったらね、清水さんですねって言って、どこでも清水さんは有名人なんですよ。
小さい町なんで。そうです
結
ね。
構、活動がね、結構伝わってるんだろうなと思って、なんかこう、感心して聞いてたんですけどね。しまいには棟方のね、件もやられたりとかしてて。
なかった、はい。
すごい、なんかそのうち、本当に、宮若、直方、棟方、福岡、佐賀、九州とかなりそうな感じの展開ですね、なんかね。
すごい広がっていってるんですね。そういった、教育関係だったり、そういったところでお付き合いが深いことですよね。
そうですね。教育、街づくりというか、いろんな活動されている方とつながるので、ただ行政の方たちに関しては、やっぱりいろいろなハードルを超えるには、行政に掛け合わないといけないみたい
そうですよね。そうです
な。そう
よ
です。
ね。
一人で学校貸してくれとかっていう人、そんなにいないですよね。
ちょっと変態入ってますよね。学校一人で貸し切ろうとする人。
そう、文書書いて、貸してくださいとかって、何言っ
清
て
水
んのっ
さんの
ていう。
活動って何て言ったらいいんでしょうね。なんかこう、街づくりっていうカテゴリーに入るんですかね。なんかこう、どういうイメージ考えたらいいのかな。
なんか街づくりとかは思ってはないんですけどね。私的には。私は
何を
もう
してる、何をしてるんでしたっけ、今まで。
自己表現の一つみたいな感じになってきてますけど、やりたいことをどう形にしていくかみたいなところですけど。
なんかすごいですね。そ、
今まではですね、そういう立
そして
場
ボ
に。
タンが出来上がるって感じですよね。
そうです、
そう
そう
で
です。民泊の話が、やっと今からですよね。
よう
そう
やく
で
です
す。
ね。
ね、そう
よう
です。
やく。
高井さん、でもあっという間にもうちょっと
そうで
15
すよ
分
ね。
くらい経ってしまいまして。
そうなんです。僕ね、時間がね、チラチラ気になっちゃって、なんかそろそろ2回目終わりかなと思いながら、ようやく今民泊だと思って。
そう
そう
です。
です。全部感覚です。
あ、もうさすが、もう慣れてきましたね、高井さん。
ありがとうございます。
はい。それでは、今回、ありがとうございました。
第2回目
ありが
終
とう
了ということ
ございます。
で、清水さんありがとうございました。
はい。あり
ま
が
た
とうござ
来
いま
週、
す。
お願いします。